こんな会話を想像してみてください。A さん、今度の歓迎会、金曜でいいかな？ B さん、金曜か、いいと思うけど、最近みんな忙しいよね。A さん、だよね、木曜の方がいい感じ？ B さん、いや、金曜でいいと思うよ。ただ、C さんがちょっと。A さん、あ、なるほどね。じゃあ C さんに先に聞いてみるか。B さん、その方がいいかも。スムーズに合意できた会話に見えます。でも注意深く読むと、B さんは一度も、金曜は都合が悪い、と言っていない。最近みんな忙しい、は自分の都合じゃなく、みんな、に固くした懸念の表明で、C さんがちょっと、は未完了のまま放置されています。A さんはこの曖昧なシグナルから、B さんには何か引っかかりがある、と推測し、C さんに聞く、という第三者経由の着地点を提示した。B さんの本音を直接問いただすことなく、会話を閉じた。ここで何が起きているのか、二人はズレに気づいています。でも指摘しない。代わりに、間接的な表現を少しずつ重ねることで互いの前提を婉曲にすり合わせ、最終的に、合意っぽいもの、に到達する。直接、金曜は無理なの？と聞けば5秒で終わる話を、間接的な探索と調整のプロセスに変換しているんですよね。もう一つ、こんな会話も、最近どう？まあぼちぼちかな。そっちは？うん。まあ元気だよ。仕事は忙しい？それなりにね。でもまあ、なんとか。だよね。情報量はほぼゼロ。でもこの会話は失敗しているわけじゃない。両者は、今、深い話をする状態にない、という前提を間接的に確認し合い、表面的な友好関係を維持する、という合意に到達している。これも前提探索であり、深入りしない、という共通基盤が構築されています。それ自体が、この会話の成果として、こうした現象はよく、空気を読む文化、で片付けられます。でも、空気、は説明ではなくラベルです。ラベルを貼っても、なぜこの構造が生まれるのかは見えてこない。本校では、誤用論と会話分析の知見を借りて、もう少し解像度の高い地図を描いてみます。結論を先に言うと、友好的な会話の本質は前提条件の相互探索プロセスであり、日本語会話の特異性は、探索がないことにあるのではなく、探索の方法と目的関数が構造的に異なることにある、というのが本校の仮説です。心理言語学者のハーバート・クラークとスーザン・ブレナンは1991年の論文、グラウンディング・インコミュニケーションで、会話を共通基盤、コモン・グラウンドの蓄次的構築プロセスとして定式化しました。共通基盤とは、会話の参加者が共有する、相互知識、相互信念、相互過程の総体です。同論文でクラークとブレナンが強調したのは、グラウンディングの2段階構造。まず、提示、プレゼンテーション、段階、話者が発話を行う。次に、需要、アクセプタンス、段階、聞き手が理解したという証拠を示す。この2段階が完了して初めて、情報が共通基盤に追加されたとみなされます。相槌、応答、次のターンの開始、これらはすべて、需要段階における理解の証拠、として機能する。クラーク、シェーファー、1989はさらにこう主張しました。情報が提示されただけでは共通基盤への追加は完了しない。と、理解を確認するインタラクションが必要で、そのプロセスこそがグラウンディングの本質だ。と、このプロセスには終了条件があります。クラークとブレナンはこれをグラウンディング基準、グラウンディングクライテリオン、と呼んだ、現在の目的に十分な基準で、互いに意図したことを理解した、という相互確信に達すること。ここで覚えておいてほしいのは、グラウンディング基準は、完全な理解、を要求しない、という点です。目的に対して十分、な理解が基準。この、十分さ、の敷地がどこに設定されるかは、文化的、状況的な要因によって変動しうる。この伏線は後で聞いてきます。友好的な雑談、天気の話、週末の予定、最近どう？は、一見すると情報量の低い無駄話に見えます。でもグラウンディング理論から見れば、これは相手との共通基盤がどこにあるのかを探る探索プロセスです。最近忙しい？は業務量の質問ではなく、相手の現在の文脈を探っている。寒くなったね。 は気象情報の伝達ではなく、共有可能な話題の提示とその反応の観察です。人類学者エドワード T.H. オールは1976年の著書、Beyond Culture で、高コンテクスト、低コンテクスト文化の枠組みを提唱しました。低コンテクスト文化、典型的にはアメリカやドイツ、は、社会が異質的、ヘテロジニアス、で個人主義的であるため、相手について前提にできることが少ない。結果として、明示的で直接的なコミュニケーションスタイルが発達した。グラウンディング理論で言えば、直接的な前提確認が構造的に必要な環境です。一方、日本のような高コンテクスト文化は、比較的同質的な集団が長期間にわたって相互作用してきた歴史を持ち、多くの共通知識や経験を共有しているため、コミュニケーションは間接的になりうる。共有された文脈、暗黙のルール、典型的なプロセス、背景事情が、少しのヒントで参照可能だからです。でも、間接的は探索していないじゃない。ここが重要なポイントです。間接的なコミュニケーションは前提探索をしていないという意味ではない。むしろ逆で、日本語の会話は間接表現を通じた前提探索で溢れています。冒頭の歓迎会の会話を思い出してください。 B さんは金曜は無理とは一度も言わない。みんな忙しいよねという一般化。 C さんがちょっとという第三者への固く未完了文、これらを重ねることで自分の前提、金曜は避けたいを間接的に提示しています。 A さんはといえば木曜の方がいい感じと代替案を提示して、あなたの懸念を受信したというシグナルを返す。相槌の打ち方、間の取り方、語尾の選択かな、けど、かも、これらはすべて相手の前提を間接的に探り、自分の前提を間接的に提示する手段として機能しています。さらに、日本語の会話で最も興味深いのは、参加者がズレに気づいているにもかかわらず直接指摘しないケースです。先の例で言えば、 A さんは B さんのいいと思うけどのけどの時点で何かしらの留保があることを察知しています。でも、何が問題なのとは聞かない。代わりに木曜の方がいい感じと別の選択肢を提示する。ズレの直接的な検出ではなく、修正候補の間接的な提案です。 B さんも同様、 A さんの提案が的外れだったとき、木曜じゃなくて C さんの参加が問題だったとき、違う、そこじゃないとは言わない。いや、金曜でいいと思うよ、ただ C さんがと A さんの提案を一度受容した上で、ズレの修正を別の形で行う。このプロセスを図式化するとこうなります。ズレの検出、間接的シグナル、けどちょっと、修正の思考、直接的指摘ではなく代替案の提示や話題のホロ調整、需要の確認、相手が修正を受け入れたかどうかをまた間接的に確認、1、3の反復、収束するまでループ、これがすり合わせの正体です。クラークとブレナンが指摘するように、グラウンディングにはコストがかかる。発話の制作コスト、理解のコスト、修正のコスト。間接的なグラウンディングは、直接的な指摘が引き起こす対人コスト、関係の既存リスクを抑制しながらズレを修正しようとする方略として解釈できます。このループが成功すれば、双方が合意に到達します。ただし、その合意が実際に前提の一致を意味しているかどうかは、外部からは判定できない。そしてしばしば本人たちにも判定できない。このあたりが後でじわじわ効いてきます。サーカー、スリカンス、ペレグリン ETAL2025 は ACL に採択された論文で、会話における共通基盤の不整合、ミサラインメントを研究しました。彼らは共通基盤の不整合を特定する方法論を提案し、この不整合が対話の失敗と優位に相関することを示した。そして重要な指摘として、共通基盤の維持は大部分が暗黙的に行われるため研究自体が困難としています。クラーク&ブレナンのグラウンディング基準、現在の目的に十分な相互理解に達するために必要な確認の量が共有前提が多いという過程によって減少する。相手がと相槌を打っただけで理解されたとみなす。語尾を曖昧にしただけで自分の立場は伝わった と見なす。でも実際には、相づちはしばしば、聞いている、であって、同意している、ではない。なるほどね。割り解を意味するとは限らない。修正プロセスが走っていても、十分に収束する前に、合意した、と判定されてしまう場合がある。合意を目指すか、衝突を避けるか、目的関数の決定的な違い。そしてここが、より根本的な問題です。グラウンディングの目的関数が違う。低コンテクスト文化の会話では、グラウンディングは、合意形成、前提の一致を確認することを目的とします。ズレが検出されたら修正し、修正が確認されるまでプロセスが続く。日本語の特に友好的な文脈での会話では、グラウンディングの優先目標が不一致の回避にシフトしやすい。ズレが検出されても、明示的な修正は対人関係のリスクを伴う。だから、ズレが見えていても修正に向かわず、合意しているように見える状態の維持が優先される。冒頭の、まあぼちぼち、まあ元気だよの交換はその典型です。合意を目指すか、衝突を避けるか、同じ、グラウンディングというプロセスが目的関数の違いによって全く異なる結果を生む。そしてこの目的関数のズレこそが、すれ違いが起きていることすら気づきにくい理由でもある。外から見ても、当事者にとっても、会話は、うまくいった、ように見えますから、空気を読む、察する、間を読む、これらは能力の記述ではあっても、構造の説明ではありません。本校で見てきたのは、友好的な会話が共通基盤を構築する共同作業であるということ。日本語会話の間接性は探索の不在ではなく探索の様式の違いであるということ。そしてその様式の違いが、合意形成、と、不一致の回避、という目的関数の違いに由来するという仮説です。この地図を持つことで、少なくとも2つのことができるようになります。1つは、伝わっているはずだ、という確信を疑う習慣を持てること。グラウンディング基準に早期到達している。本当は不整合が残っているのに、合意した、と判定している。可能性を、意識的に開いておける。もう一つは、直接的な確認を、失礼、や、空気が読めない、と即断しないこと。間接的なグラウンディングの精度が低いことも事実です。どの方略にどのコストがかかるかを理解した上で、状況に応じた選択ができる。それが、この地図の実践的な使い道でしょう。どこでもいいよ、は、何かを意味しているのかもしれないし、本当に何も意味していないのかもしれない。そのどちらを想定するかによって、次の一手は変わってくる。